木の実奈々と木の実八のトロピカルラジオ。
失礼しました、訂正入ります。カルマツーズの今日も新春が始まりました。この番組は石見と栄が新春を本当の新春に変えていく番組です。
はい、よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。撮れてるね、撮れてるな、よかった。
なんで大丈夫やろ。
止まっちゃった動いてた。
よかった、
よかった。
これまあ冒頭のギャグなんですけれども、もともと思いついた経緯って覚えてますか？
やっぱりあの漫画のね、ナナ、
はいはいはいはい、
私たちはそれに多大な影響を受けておりますけれども、うんうん、木の実ナナが存在するのなら、
そうだね、
木の実ハチが存在するんじゃないかという逸話が私たちの中にございます。
あります。
で
ありますよ、ずっとありますよ。
そう
です
ね、
はい、
そう、ナナハチ
っていうところから、
から木の実ナナ、わかんなくなっちゃった。木の実ナナ
が生まれたっていうことだよね。
です。
はい、ありがとうございます。お付き合いいただきまして。
失礼しました。
失礼しました。じゃあ久しぶりの収録ということで、今日は1月15日なんですけど、
はい、
1年1週間ぶりに撮ってるということで。
本当はね、これ別に新春に撮るっていう話でもないんです。
そうでもない。
ただ、うん、時間が合うのが新春とお盆しかないっていう。
そうなんですよ、私たち。そうなんですよ、だから1月と8月か9月みたいな感じになってて、っていうね。
9月
え、なんかでも前回1回目のやつ見たら9月やって、
うん、盛り上がったんじゃない。8で、あ、違う、結構最初さ、スパン短く、
まあスパン短めで撮ってもね、なんかやろうっつってね。
そう
だからもう、まあ1年1週間ぶりなのはまあ当然かな、うちらにとってもね。
そう、でも遊んではいます。
そうそうそう、めっちゃ遊んではいるけど、まあ当然だから、去年もさ、まあ去年って2025年ですけど、はい、2025年もめちゃめちゃ遊んだじゃん。
まあそう、まあ、う
ん、まあまあめちゃくちゃ遊んだっていうと、まあ大学生の頃は集合で会ってたから、
そう、ね、
ちょっと、まあ、そこと比べたら全然会ってないけど、
怪しいけど、
まあ遊んで、でも2025年どうでしたかっていうところでまず話したいね。
ね、
振り返り
で見ます一旦ね、
うん、振り返ってみましょうよ。どうでした？
25年は本当に1年間東京の吉祥寺のチャレンジショップでプチ自慢を運営していたもんですから、
うんうんうん、
本当に収録働いてたんですね。その店を収録開けなきゃいけないっていうルールがあったんで ね、
そうだね、
本当に、うん、働きました。本当に
働いたよね。
でそれで、うん、次ですね、3月か4月ぐらいに多分次の本当の実店舗を吉祥寺にオープンできることで一番が なるんですね。物件を契約いたしました。
イエーイ、
まあ、そういったことなどが、まあ、とても準備忙しかったですので、
うん、
途中で本当にね、自分がいろんなことが前降りかかる、私に、
ね、
いろんなことが降りかかる、
ね、うん、いいことも悪いこともだよね。
そう、
本当にね。
でも休むことはできない、収録で開けなければいけない、はい、まあその状態を私はね、まるで渡る席は鬼ばかりの好楽のカズケナリのようにね、に思っておりましたから、
うん、もうだってそんなね、忙しいとか嫌なことがあったとか、もうそんなことがあったとしても、
そう、
もう愚痴吐けないんだよね。
愚痴は吐く、
いや、愚痴は吐くけれども休めない
休めない、
休めない。 そう、だからね、その状況の時なんて言ってたんですか？
え、カズケエナリそんなこと言ったってしょうがないじゃないかって、
ね、もうずっと言ってたから、
ずっと言ってた、
ここは好楽ですよって言ってたんだよね。
そうなんです、うん、カズケエナリが好楽を継ぎ収録で店を開け半沢直樹も来店するここちょっとあれですね、省きますけれども、
省きますね、ちょっとね、
意味としてはそんなことを言ったってしょうがないですけれども、収録で店を開け精一杯になりそんな中で、あ、そうですね、まあ忙しかったということですね。
そうだよね、とにかく忙しかったよね。だってさ、1年間だよね、1年間やってたんだよね、うん、お店をね。
そうです、
それで収録でしょ。
そう、
だから休みって50日ぐらい50日ちょっとぐらいしかなかったってことだよね。
そうだね、
まあ、ちょっとお盆とか は、ね、休みだったのか、
うん、あったけど、
けどだから60日とかじゃない下手したら休んでたの。
そうでもマジ本当に数年前まで私は大阪で引きこもりをやってましたから、ねね、人生紆余曲折ありまして、
はいはいはいはい、
その前は東ティモールにいたりですとか、ね、いろいろあったんですけれども、まあそんな中で、うん、去年はね急に収録で働くっていう奇跡が起きたんでね、
う
ん、
そうだよね。
まあでもそれがあったのでね次のお店を開けるってことにもなりそうですので、うん、またオープンして遊びに来てくださいね。
ちょっと待って小綺麗にまとめないで、なんか収録で働いてて、ちょっと待って待って待って待って待って待って、小綺麗にまとめないで、帰ろうとしてるやん。
それでは
帰ろうとしてるやん。そうじゃなくて収録働いて、
うん、
なんか何が大変だったんですか。まず大変だったこと、まあ
そうですね、うん、なんかプチ自慢っていうのはリサイクル&ハンドメイドプチ自慢っていうお店で、うん、まあ古着をメインに売ってるんですけど、そのメンテナンスとかその買い付けメンテナンスとかそういう裏方の作業っていうんですか、うん、そういうのも全部私がねやっておりますためにね、家でしかできない作業もありますからね、そういうのはね家でやるってことになりました。これ収録がもう週7になるという
ね。ああなるほどね、仕込みだ、その行楽の仕込みが、行
楽の仕込み、うん、そうそういったこともありますから。
買い付けとかだって言ってたもんね。
言ってた、そう。そういう感じで休みがなかなか取れなくて、うん、だけどまあたくさん面白いお客さんも来てくれたんで、うん、なんとかなりました。
なんか言える範囲でさ、
うん、
面白いお客さん、いやなんか言える範囲っていうなんか言い方もよくないな。なんかその面白いお客さん、どんな出会いがあったかみたいなところはいかがですか。
でもまあ面白いんですけど、何が面白いっていうか、
ちょっとやっぱ個人情報すぎる。
うん、そうね。
まあでも私が合計何回行ったんだろうな、石野。
かなり来てくれたよね。
かなり行ったと思う。なんか平均すると月1ぐらいで行ってたと思う。
あと7月、うん、吉祥寺のパルコでお店、うん、ポップアップやった時に、うん、急に人員が足りなすぎて、
そうだよね、
栄にもパルコに立ってもらうって奇跡の事案が発生
して、ありがとうございました。当時来ていただいた皆さんありがとうございました。
マジで本当に友達を全力で、
うんうんうん、
友達に全力で協力してもらうっていうのがプチ自慢です。
いやそうだよね。でもすごい楽しかった。
なんか
やっぱりその自分が今の仕事はさ接客業じゃないから、うん、昔接客業に近い仕事、まあ営業的な意味でしてたけど、うんうん、なんかそれをその時も思い出したし、
うん、
あとなんか自分がその接客業をしたい、
うん、
やりたいっていう気づきはあったので、めっちゃ良かった。
本当楽しかったよね。
うん、
やっぱりなんかその売り場そんなに広くなかったんですけど、うんうん、その売り場の中で動きが本当にね機敏なんですよ、
はい、
で私が あれこれしてほしいなっていうのを言わずもがなやってくれっていうのは本当に怖いなと思いました、うんね、ありがたいですね。
掃除とかさ、シールを取るとかね。なんかそういうことでしょ。
そうとか、う
ん、名刺を持ってくるとか、
ね、その狭いスペースの中で同じところに留まってるとやっぱりお客さんの動線を塞いだりしちゃうから、うん、その対角線上に動くとか
はいはい、はい、
やっぱスポーツを経験されてるっていうのもあるの
か。あれスポーツなんかな。
あれは結構スポーツに近い。
まあまあ確かにね。バスケに近いよね。
そうバスケに近い、うん、そう素晴らしい。
右のサイドに行ったら左サイドに行くみたいなねノリだよね。
それがなんか自然とできてたのが本当になんかうん、ありがたいし怖いし。
やったことないんだけどね、なんかそういう接客業さ、うん、俺はしたことないけど、でもなんかこう石見が右奥に行ったら左手前に行くみたいなことはなんか身についてたよね、う
ん
う
ん、本当はね横に並んでねただ喋ってたんですけど。
いや本当はね
そう、それをぐっとこらえてちゃんと仕事をねしたんです私、うんうん、
しましたしました。
とっても素晴らしい日になりました。
でもなんか石ちゃんがさ、うん、まあそのもちろんお店やってるの分かってるし、うん、なんかずっとこうなんていうの大学生の頃からこういうことをやりたいっていうのがこう徐々に形になってく、
うん、
その経過とかは分かってたけど、うん、なんかその実際に形になってるとこにしかもなんか同じ石ちゃんと同じ目線で入るわけじゃん。でなんかお客さんをさそのある意味石と同じ目線で見るわけじゃん、うん、なんかその時にあこういう人が好いてくれてんだとかなんかこういう人に刺さってんだっていうのがすごい新鮮だった。
へえ新鮮、うん、
なんかさいや外から見てて、うん、石ちゃんのそのお店を好きな 人とかは分かってたつもりだよ、
うん、
あの社会的なことにこう興味があってとか、うん、だけどなんかそのこれを言っていいと思うんだけど、
うん、
なんかその女の子2人のさ、うん、あの今日有給取ったんですみたいな女の子が来てくれたじゃん、うん、なんかあの時になんかなんかそのぶっちゃけさ見た目的にはそんなにイシミのお店が好きそうな見た目でもなかったというか、
ちょっとシュッとしてたよね、
そうそうそうそう、うん、けどあこういう子たちにも刺さるし、こういう子たちにそのなんか社会的にいいことみたいなところで刺さってたりとかして、うん、あこういうお客さんもいるんだみたいなのとかって、ね、やっぱ外から見てるだけだと、うん、なんかこう古着が好きで、
うんうん、
その社会的な事柄に関心があってっていう、うんうん、割とちょっとこう形が作られてく、うん、こういう人かなっていう像が見えてくるけど、うん、なんか中に入ると自分が外から見てた像だけじゃない人が結構来るなみたいなのは思って、うん、なんかそれがすごい面白かった。あこういう人来るんだみたいな。
確かに。でも自分本当お店やってみて自分が思ってた層の人たち、
うん、
そういうさっき酒井が言ってくれたみたいに、うん、可愛いものが好きで、
うん、
社会的なことにも興味があるみたいな人たちがもちろん一番お客さんとしてはありがたく多いんだけど、うんうんうん、でも本当に中学生から80歳ぐらいまでの方々がお洋服買ってくれたりとかするっていうのは結構本当にお店立ってて面白いっていうか、
うんうんうんうん、
あこんな人にもこんな風な伝え方で伝えることができるんだとか、こんな提案でなんかお洋服が楽しいと思ってもらえるんだみたいなのが結構日々あるから、まあ、カズケナリーではあったんだけど、
カズケナリーではあったね。
あるいは
RRY チェリーと一緒かな。
そうです、カズケナリーではあったんだけど、本当にあの楽しかったって、そういう意味でまあ面白いって感じかな。
面白かったね。そうだね、
そう
あれはかなりいい体験だったわ。
そう、ね、社会的なことに興味持ってる人も多いから、うん、やっぱりなんかいろんな話ができるし、
うんうんうん、
なんかみんなでなんか辛いねとか、
そうだね、まあまあ、ね、
うん、結構いろんな、去年はもうトランプがから始まり、はいはいはい、いろんななんかそのマイノリティに対する肩身が狭くなっていくようなことがたくさんあって、うんうん、だからだるいね辛いね、うんうんうん、みたいなのを言い合える場所っていうのを今後も可愛い音としてやっていきたいなってい
いじゃないですか
思ってます。みんなで辛いなって言いながら連帯していきたい。
そうだね、
うん、
連帯感はすごい感じたお客さんと、
うん、
あとなんかやっぱりさその毎年ね、
うん、
ま2025年もやったけど、
うん、
今年の曲ベスト10をさ、いつものカニカニクラブ、
はいはいはい、
私たちあのなんて言うんでしょう、門松以外にも一応カニカニクラブっていうちょっとなんか集まりがございまして、
は
い、高校の同級生4人でね、そうありまして、まあ、そこに私の親友も含めて今年5人、うん、2025年は5人で今年の曲ベスト10やったけど、うん、なんか前のすごい前のベスト10の時にさ、うん、なんか どついたるねん入れてたよね、うん、多分
入れてたと
気がするんだけど、うん、でなんかそのパルコのさ時にドツイタルネンの T シャツを着てた人だっけ、
うんうんううん、
が来てくれてとかっていうのがなんかその俺はドツイタルネン全然聞かないから、
うん、
そのなんかいつも今年の曲ベスト10やるとさ、
うん、
そのお互いが持ってる実は知らないアーティストとかがこう出てきて面白いみたいなのがあって、うんうんうん、なんかその自分が知らないアーティストを好きなイシミとつながってる人がその場でいるみたいなのも結構面白かった、
うん、結構あれ面白かった、うん、えそれドツイタルネンの T シャツですよね、うんうん、みたいな。でもドツイタルネンの T シャツについてはちょっと、うんうん、あもう一個小話あって、あ、
はいはいはいはい、
あの私あの協力東ティモールに青年海外協力隊で2年半行ってたんですけど、うん、あの東ティモールの古着の市場にそのドツイタルネンの T シャツが売ってたことがあって、どうやってここまで来たのって思って、
はいはい確かにね、
まあ、T シャツの方も私は思ってたかもしれないですけど
思うか思うやろ別に
買ったことがあるんですけど、
うんうんうん、
なんかそういうことがあって、
うん、
なかなかその日本のものが手に入らない国だったんで、うんうんうんうん、めっちゃ嬉しかったっていう話があります。
そうだよね、なるほどね。
でもそういうなんかお洋服とかって、うんうん、そういう喋る前に好きなものをアピールできたりとか、喋、
うんうん、
る前にそういうコミュニケーションになるから、うん、本当におもろい。
なんかさ、私もすごいバンドティーやら、
うん、
ライブグッズのものとか着てるし、
うん、
身につけてるけど、なんかまず会話っていうか好きな人とつながりやすいっていう部分と、
うん、
あとそのアーティストへの支援、
うん、そうだね、
にもなるから結構なんか自分は、
うん、
積極的に身につけてて、うんうん、でなんかさ最近ってさ、うん、割とこうなんて言うんだろうな、あのライブグッズを日常で着れるようにデザインを良くしてるみたいなのが結構あると思っていて、
うん、
なんかそれはすごい嬉しい傾向。
確かに。
なんか昔ってさ、ようわからんマフラータオルみたいなのとかって割とライブグッズあるあるだった気がするんだけど、
確かにな
んか最近は身につけてて可愛いもの増えてるから、なんかそれもなんかトレンドとしては嬉しいなっていうことは思ってる。
確かに確かに。
ごめん、なんか全然関係ない話した。
ちなみにさ、そういうバンドのさ、はいはい、T シャツとか着ててさ、
うんうん、
友達になるきっかけになったり、なんか喋るきっかけになったりとかってある？
でもそれこそ去年あった。
あ、そうな
ん？なんかその、うん、あの私の友人の家で、うん、まあ、タコスパーティーみたいなのがあって、うん、
いいの。
でなんかその時に俺中村佳穂 の、
うん、
あのパーカーを着ていってたの、
うん、
でなんかその初めましての人が4人ぐらいいたんだけど、
うん、
なんかそのうちの1人の子がそれ中村佳穂だよねみたいな感じになって、あ、そうそうそうみたいになって、うんうん、でそっからなんか中村佳穂以外のアーティストの話もなんかちょっとして、
し
で仲良くなって、なんか今度飲み行こうねみたいな感じで、
うん、
まあ、まだ実現はしてないけど、
うん、
なんかそんな感じでこう一人の友達の、まあ、共通なんていうの、その知り合いのタコスパーティーに行ったら違う友達ができたみたいな、でそのハブになハブというかきっかけになったのが中村佳穂だったみたいな。
なるほどね。
まあ、めちゃめちゃ嬉しかったね。
へー、
2025年嬉しい話。
いいね。
でも2025年のベスト10には別に中村佳穂は入ってないんですけど
みたいな。まあまあ、でもずっと聴いてる曲が入ってなかったりとかもあるから。
ああ、
ま
あそうやね、そうやね。
ちなみにそのベストヒッツ、うん、他にどんなアーティストいたっけ？
私のベストヒッツは1位は寺尾紗穂でした。
曲名は？
曲名は愛を届けだったかなちょっと。
あ、そうだそうだ、
不安定。
そうだ、
愛を届けだったかな。
愛を届けになってる
かな、だったかな。
え、いいよね。
めちゃめちゃ良かった。めっちゃ聞いた去年。
うちの1位は、うん、宮内ってラッパーのダイヤモンド。
はいはいはいはい、はい、
もう忙しすぎたんで本当にもうそうやって自分をアゲの状態にするっていうのが必須でしたから、
うんうん、またまとめようとしてる
あとよく聞いたのはうちはマナコ新たの健康。
ああね、入ってたよね。
健康って健康に注力した年でもあるから休めないっていうのもあるけど、うんうんうん、そのメンタルと か、うん、体も心も含めて崩さないようにすごい注意してたし、あとなんか金が底尽きる前になんか可能性に欠けたいみたいな歌詞があって、
はいはいはいはい、
まあ結構そういう状態ではあります
から。まあまあまあまあ、そうね、そうね、
そう、一世一代のチャレンジ、
うん、チャレンジがね
させていただいてるので気がしていただいたりですとか、
なんか去年のさ自分の振り返りなんだけど、
うん、
結構なんかこれまで、はあのこれまでのベスト10、過去のベスト10で入ってた、うん、アーティストの違う曲みたいなのが結構多くて、
あ、
そのまあ、ゆっきゅんとか、
うん、
思い出やろう A チームとか、うん、まあ、寺尾紗穂も過去に2位とかに入ってたはず。
思い出やろう A チーム
とか、うん、ありがとう、それ毎回やんの、
うん、
とか入ってて、なんかちょっとでもなんか停滞じゃないけど、なんかこう趣味が偏ってきちゃってるかなと思って、なんか謎に反省とかした。
え、何？
いや、なんかもっといろんなの聞こうって思ったって感じ。
なんか、まあ、すごいあんた聞いてるよ
え、聞いてるかな、
うん、あんた聞いてるよ。
でなんか今年のさ、そのアルバムを、自分のベスト、
うん、
なんていうの、お気に入りみたいな、今年の2026年のお気に入りみたいな作ってるんだけど、
うん、
それにかなり洋楽が入ってて、
うんうんうん、ごめんなさい、タマが泣いてます。
泣いてるね。
タマ発情期です
最高。これ聞こえて入ってんのかな。入ってたほしい。
タマはラグドールの本当にあのお嬢様みたいな猫なんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
名前はカタカタ2文字でタマです。
古風なね割と
可愛いんです。
そう、今年はすごい洋楽をなんか入れてて聴こうとしてますね。
いや本当に。でもうち去年のプレイリスト振り返ったら、うん、マジ仕事のことばっかりすぎて、
まあまあまあまあ、
なんか本当に仕事ばっかりしてたんだなっていうふうには思いましたけど、うん、でもやっぱその中でも本当になんか
だって8割ぐらい仕事してたってことだもんね。
そうだよ、
うん、
あと宇宙でラタタ 松浦彩ウィズ
太陽とシスコムじゃなかったっけ。
あ、そう、太陽とシスコムーンのやつを松浦彩がカバーしてるやつで、うんうん、宇宙でラッタッタとか、
うん、
でもこれは聞くと本当に全てがラッタッタ状態になるので、
はいはいはい、これはもう聞いてもらうしかないよね。そうそう、あんま説明できない。
素晴らしいです、本当に、はいはい、全てをラッタッタにしたい人、うんうん、聞いてみてください。
わかりました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。帰ろうとしてるやん。
あの、あとうちが入れたのはラッキーオールドさんの赤ちゃん。
あ、
なんかもう入りがね、赤ちゃんってとこから始まるんですけど、うん、はい、もうそれで心つかまれちゃって、もう、うん、赤ちゃんかもって赤ちゃんなら知らない、
なるほど、ね、
っていう気持ちにもなりますし、悲しんでもいいなって思えるんで、
はいはいはい、
それはあんま否定したくないから、ね、その悲しむみたいな、そのネガティブな気持ちも別に否定はしたくないから、
かかか、
それ受け止めて、こうおくるみで包んで温めて、
おくるみ、
おくるみでおくるみで
包んで、
包んで温めて、
おくるみで包むしかないわけね。
好き
沖縄の言葉出ちゃうんだよね。
そう、境は沖縄経験値高いからね。
そう、1年ぐらいね石垣島に住んでたから、なんかさあ、なんかその言葉話なんだけどさ、
うん、
なんかその関西弁とかもそうなんだけど、うん、なんかこうリズムがあって、うん、その土地土地の人の話すリズムがあって、なんかそのリズムに入っちゃうとなんか自然と方言が出ると俺は思ってる、うん、でなんかまあ英語とか、まあ、その多言語とかでも俺は結構そうだと思ってて、うん、なんかこうハイコンテクスト、まあてか文脈があって、
うん、
音のリズムがあって、
うん、
なんかそれを習得できたら言語ってなんかいける気がし
てんの。あ、じゃあ音ゲーってこと？
そうそう、え、俺結構そう思ってる。
でもそうかも、
うん、
結構そうかも。
なんかさ、結構さ、その英語の勉強とかをしてる時にさ、
うん、
なんかそのカフェでのやり取りとかさ、
うん、
なんかそういうこう、なんて言うんだろう、
うん、
一般的な、
うん、
うんと日常会話だね、
うん、
日常会話のやつとかでさ、
うん、
なんかこう店員とさ、はいみたいな、
うん、
How are you? みたいなで始まってさ、
うん、
でなんか何しますみたいな、
うん、
Can I get a coffee? みたいな、うん、なんかそれもさ、リズムだと思うの。
まあ確かに、
なんかその一個一個の Can I get a coffee? みたいなのを、うん、なんか一個一個単語を覚えてもあんま意味がないというか、
うん、
っていう風に思ってて。
なるほどね。
だからその沖縄の言葉もそのうちなんちゅうと喋ってると自然となんかなんとかなわけとか、相場みたいな、そうなの、そうなの、うん、みたいな、なんかあいつなんとかって言ってたどうみたいな。
沖縄の言葉マジで好き
いや、めっちゃいいよ、ね、
でもそれはやっぱりリューチェルの影響もでかい。本当にリューチェルのミーカ本当好きだった。
ミーカね、
また見たいよね、
うん、見たいわ、うんうん、シニーリーとか言うもんね。
イリーってどういう意味？
めっちゃだるいみたいな
ギャルやね。
シニーリーわけさとか
わけさ、
うん、投資どこ行ったばとか言うね。
そう、投資ね、
投資どこ行ったばえつよ、ずっと住んでるわけよとか。リズムを覚えれば私はいけると思ってるんで、今年は英語を、うん、
頑張るの、
ね、頑張りたい。だからそのリズムを覚えるっていう意味で頑張ろうと思ってる。なんか単語を覚えるみたいなことじゃなくて、
リズム天国だ。
そう、リズム天国として、
うん、
あのポップン、
うん、
何
ポップミュージック、
ポップミュージック的なことでこう叩いていこうかなって。
音ゲーオタクだったからね、小学校の時うち。
あ、そうなの。
うん、ゲーム苦手だけど音ゲーだけ好きだった、うん、ダンスダンスレボリューションと、
うんうん、
あと太鼓の達人と、
うん、
ダンスダンスレボリューションでしかあの活動してないアイドルとかを MD にまとめて。
あー、なるほどね。でもなんかダンレボで言うと、私あの小学生の時にダンレボがあったの、家に、
うん、
あのマットみたいなやつ。
あ、うちもあったよ。
あった、
うん、
でなんかそれをやりに、なんていうの、同じ少年野球の先輩が来た時に、
うん、
その少年野球の時のその先輩が、
うん、
小6にしては体が異常にでかい人がいて親があのなんか2階でやってたら、あの天井抜けるとか言って慌ててきたことある。すごいぞみたいな、やばいぞみたいな。
一緒にあれダンレボやりたいね。
やりたい。てかダンス、
ダンスやりたい、
やりたい。
昨日さ
やばいよね。
昨日さ、ももと3人で、うん、あのボーイフレンド2が配信されたんで、それを、
はい、
あの見て見た、みんなで上映会というか
見てたよね、
見たんですよ。でそれであの曲、オープニングあるじゃないですか。でオープニングのところであの曲が流れ出すとみんなあの一つのダンスをするっていう
一種類ね、本当に。
そう、 あの両手を上に上げて、うん、あのなんていうんだろうね、回転させる。そう、
再開しました。
はい、ありがとうございます。
諸事情でね、今ちょっと止まりましたので、ずっとやるってことをやってましてでしたね。ボーイフレンド、
おもろかったわ。6話まで一緒に見て、ね、
ボーイフレンドね、なんか見るとやっぱでもちょっとなんか恋とかしたくなるわ。
え、本当にさ
恋っていうか、なんて言うんだろう、なんか人と真剣に向き合うみたいなことのなんか価値が高いっていうか、
やってんだろそれは。あんた
やってるけどさ、
どう考えた
って。まあ人と真剣に向き合うね、まあ確かにやってるけど、
うん、
でもなんか人間関係全部そうだけどさ、
うん、
結局なんかあれじゃん、
うん、
なんか相手がいることじゃないですか、人間関係って、
うん、
だからその相手も本気で向き合ってくれようとしないと、
うん、
なんかこっちがいくら本気でもそののれんに腕押しな時はある、まあ
ね、それは疲れる。
はい、でだからなんかそのボーイフレンド見てると、なんか基本的には向き合おうと思う、人と向き合おうと思って来てる人がいるから、
うんうん、
なんかそういう環境はいいなって思うし。
確かにね。
なんか2025年とかって結構こう向き合おうとした人で、まあ多分シェアしてる人ですごいでかい人は2人いたと思うんだけど、なんかその2人とも向き合おうとはしてくれてたけど、なんか同じ熱量ではなかったから、なんかこうちょっと離れたり、ちょっと関係性がステイになってる人とかっていう感じになっちゃったと思うから、うんうん、なんか同じようにああいう熱量で、まあ、向き合えるのってめっちゃいいなとか思いながら見てた。
なるほどね、
うん、だからちゃんは
恋のボクシングみたいなことだ。あ、ごめん、
あ、そう、
急にヘキサゴンみたいになっちゃったけど、ヘキサゴンファミリーみたいになっちゃったけど、
うん、なんだっけそれ、え、恋のなんだっけ、あのユッキーナの方だよね。
あったよね、
だよね、羞恥心じゃない方でしょ、
うん、
いやまあ本当にそういう感じで、なんかそのかあのそれをちゃんと引き継いで話を回収するなら階級が違う感じ。なんかそのこっちが80キロ級で行ったとしても、うん、向こうは60キロ級ぐらいで来るから、その体重あまりにも違うと勝負にならない。
ボクシングにした体重重くない、それはそれ柔
道じゃない。うちが80キロ級だとしたら
柔道じゃない、それは。柔道でも80は重くない、
重めだよね、
知らないけど、う
ん、100キロ超級とかだもんね、
うん、
のがなんかそう、ね、最大でみたいな。
100キロ超級聞いたことある。
だよね、聞いたことあるでしょ。
かっこいい。
だけど、まあ、そのこっちがさあまりにも高重量で、
確かに
質量があまりにも高い、
あ、
なんかそのみちみちの鉄みたいな状態で行っても、向こうはそのなんかどっちが悪いとかじゃなくて、向こうはそのスポンジで人間関係を楽しもうみたいな感じで来てたとしたら、うんうん、こっちがみちみちな鉄だとさその
何みちみち
って みちみちの鉄だとしてへっこましちゃうじゃん向こう。
危ないよ、危険だよ。だから
そうじゃないなって。でもまあそのなんていうの、タイミングとかその人の生活におけるいろんなイベントとかによってそのみちみちの手つきがあるかもしれないから、うん、あるかもしれないから、
うん、
俺まあ石見知ってると思うけど、俺は大学時代からそのスポンジ機はないんだけど、
うん、
その相手がみちみちの手つきになった時にあの一緒にぶつかれるように、
確かに、
っていうのはいつでもなんか準備をしてるかなっていう。
鉄か鉄以外かってなったら
そのローランド方式
え、だって鉄ってさ超強だ、うん、超硬超強だから、
はいはいはい、基本ね、
鉄でもさ殴っちゃったらもう結構即死みんな。
そうだよね、
そうだから鉄より硬い人たちしかもう無理
なんだから、そうだよね、あの振り子、
そうだよ、
わかる、あのなんか物理の実験みたいなカチカチってこう、うん、跳ね続けるけど、片方が木製だったら割れるわけじゃんっていう。いや、
そう、危ないから、
そうそうそうそう、
危ないからね。
でもそれはなんか暴力だなと思う自分もなんかそのあまりにもみちみちの鉄だと
そうだ、ね、
暴力の時があるから、あの毛糸で巻いてる時あるけど、あ
でもなんかイザヤもさ、うん、結構最初さ、ね、うん、あのちょっとさ、
うん、
イザヤね、浜田のイザヤ、
ごめんね、これは俺が普及してみんなが
イザヤじゃない、
イザヤってみんながイザヤって最初言ってたんだけど、俺はイザヤじゃないのって。
イザヤも結構直球で気持ちを伝えまくってたけど、
確かにね、
その時ももう大丈夫か大丈夫かって誠実ではあるけどね、
うんうん、
めっちゃ、
うんうんうん、
思ってたけど ね
誠実味は感じたけど、
まあ、その理由もあるっていうのを見て、
うん、でもさ、なんかそう考えるとさ、別に俺そんな理由もないのにみちみちな鉄なのやばい気してきた。理由
ないの？なんかきっかけないの？
あ、その裏切られたとか、
うん、とかなんかその伝えないと伝えなきゃってなっちゃったみたいな、ないの？
あー、でもなんか高校生の時に、
うん、
なんかあの親友の大川さんに言われたのは、
うん、
なんかその好きな人に好きって言わないとダメって酒井が言ってたよって、
うん、好きな人にはすげえ手伝えるんだ。あ、歌っちゃダメだ、これ歌っちゃダメだ、
歌ってないよ、
歌ってない、
うん、吟じてるだけ吟じてるだけだから大丈夫じゃない。
線の風になってじゃなくて、
アクアタイムズとか確かに
ってこと
かな。だからあれかな、やっぱアイコとかから学んでる系なのかな。
そうね、境は本当アイコを教科書としちゃってるから
そうよな、本当によく、なんかよくなくはないけど、なんか
得意ではある、
みちみちの鉄感あるよな。
そうだよね、みち鉄状態、
みち鉄状態あるよね
確かに、
質量が年々高まってる感じがする。
そうだよね、
うん、アイコ好き？
前好きだったけど、なんかもう自分がさ特定のパートナーができてさ、うん、なんかなんだろう、ハラハラする恋みたいなところからかなり遠ざかってるから、うんうんうん、あんまりなんか共感できることがなくなってきちゃって、
うん、
なんかあの聞いてるとちょっとね
疲れる、
うん、大丈夫だよもうって、もう手放していいんだよとか思ったりするよ。
でもなんか私さ、その愛子の子さんファンじゃないですか、
うん、えぐい。
で愛子がこう年々変わってきてることはその肌で感じてて、
うん、
でまあちょっと言語化すると、
うん、
なんか昔石ちゃんに言ったと思うけど、
うん、
2010年かなに戻れない明日っていうシングルが出て、
好きなんだよね。
そうで、うん、俺めちゃめちゃ好きで、かなりその人生の核になってる、うん、でその歌詞の中であなたは、うん、私はあなたじゃないから、
うん、
全て同じように感じられないけど、うん、隣で笑っていたいのみたいな歌詞があって、うんうん、なんかそれは、うん、愛子ってこれまで
ごめん、ゴングが失礼しました
愛子ってこれまで、うん、なんかそれこそそのカブトムシとかって、
うん、
そのあなた になるべく近づきたくて耳元に行っちゃったみたいなこととか、
うん、
あの襟足とかも、
うん、
なんかそのあなたの後ろ姿を見ていたいみたいな話だったりとか、うん、結構なんかその一緒にいたいとか、うん、なんかそのあなたとなんか同じになりたいみたいな感じの歌詞が、
うん、エアかも。
いやいや、だからその愛子となんかそのなんだ、他人ではあるんだけどその他人の中で一番近くにいたいみたいなことだったと思うんだけど、
うん、
まあ、徐々にその戻れない明日とかから、うん、その同じになれない、
うん、
近くにはいるけどみたいな、
うん、
視点に変わってきて、
うん、
で徐々にそのなんかあの昔言ったかもしれないけど列車っていう曲とかで、
うん、
なんか私もあなたのこと忘れちゃうからあなたも忘れてねって言うようになったり、なんかその距離が、
うん、人との距離、
そう、人との距離の取り方っていうプレンティの曲あったよね。
知らないけど
めっちゃ好きやねんけど、
うん、
まあなんかそういう感じでこう徐々にあの瞳とかっていう曲とか作ったぐらいとかも、やっぱ親友の子供が生まれて曲を作るとか、うん、なんかそういうこうちょっとでかい概念での愛みたいな風になってきたから、はいはいはい、なんかまあ未だにちょっとハラハラみたいな、関節キスしたいわみたいな歌とかあるんだけどなんかそういうのはちょっとおいおいおいおいとなるけど、
すごいけどね本当にすごいと思うけどね、うん、そういう純度で入れるっていうの
は、まあ、もうちょっとこう離れてきて、
うん、
あなたが幸せだったらそれでいいなみたいなことになってきたりとかしてるから、私は聞けるというか、
なるほどね、そっかそっか、
そういうところはあるかもしれない。
なるほどね。なんか最近多分うち切なくなるのに疲れてんだよね、うん、
あーへー、なるほどね。
なんか、
うん、
うん、まあそのメンタルをぶらさないっていうのを頑張ってるっていうのは多分あって、
うん、
そのなんか感情に没入するみたいなのを結構抵抗あるっていうか、
うん、
なんか英語も、英語じゃない、映画もなんか見る映画結構選んでるし、あんまりこう感情移入しやすいっていう性質がもともとあるから、そう、共感しやすいすぎるから、
うん、
そういうのもあって多分だんだん、前はその没入してる時間が楽しいというか、
うん、
そのちょっと自分に酔ってるというかさ、
はいはい、分かる分かる、
そういう気持ちもその芸術エンタメ消費する中であったけど、うん、最近はあんまりそういうのはなくて、
食らっちゃう方になってきたってことかな。
そうで、なんかその影響を、自分の生活に影響を、
うん、
させたくないっていうか、うんうんうん、淡々と生きていたいみたいな、うんうん、こんなこと言ってるの本当驚きですからね。本当に、
いや本当にね、
淡々と生きるなんてこんなにつまんないことないって昔は思ってました。
そうだよね、毎日違くて今日死んでもいいぐらいで生きてはいたもんね。
マジでそうそう、明日死ぬかもしれないっていうのはすっごいずっと思ってたことだから、分かる分かる分かる分かる、なんか本当にそれで全力でやってきた結果、うん、あの本当に危険な頑張りまで行っちゃって、
はいはいはいはい、
マジで冷静になったんだけど、うんうん、でもその淡々とやっていくみたいなことが、うん、なんか結局なんか自分が想像し得ないところに連れてってくれることかもしれないって思ったから、
うん、素晴らしい。
最近はその頑張りすぎない、すぎず燃え尽きないで、うん、淡々と続けるみたいなことを、うんうんうん、に注力してます私は。急に脱線しちゃった。
いやめっちゃわかるわ、うん、その継続は力なり、
うん、
みたいな継続は力なりみたいなところは、うん、なんかなんていうんだろう、最近割と気づいたなと思ってて、うん、あのひろみふかみも言ってた、うん、あの
ねえ、なんかさ、ここ2ヶ月で4回ぐらい出さないでくれるひろみ深みのこと
で、ほんとひろみ深みには申し訳ないんだけど、どっちが言ってたかは覚えてないんだけど、
そっか、
ひろみ深みの片方が、うん、その美容は継続ですって言ってて、
あ、
そのなんか今日例えばメイク落とさず寝てもそんなに うん、あのちょっと肌荒れるぐらいかもしれないけど、それをこう繰り返していくと、まあ、徐々にこうシミやシワ、その望まぬシミやシワができるみたいな。
えぐい、昨日うち全部化粧落としなかったから、
うん、
全部石鹸で、
で
2回洗っただけです。
いいんだけど、うん、いいんだけど、なんかその美容はその継続しないと効果が出ないから、その継続を頑張ってねみたいなこと言ってて、
うん、
あのスタジオもちょっとなんか、うん、あのしっとりするっていうなんかそのあーみたいなっていうのは見ました、まあ
ね、確かに
私は見てます。
ヒロミか
深みかどっちかは分かんないけど、まあどっちかが言ってたし、知り合いにヒロミ深みと会ったことあるよって今年言われた。もう今年ね、
えぐ
1月15だけど、
この15日間の中で
間になんかどっちか忘れたんだけど、あったわって言ってて、お前も忘れてるんかいとかだったけど、
じゃああんたはヒロミ深みと、うん、あの間接エンカウントしたってこと。
そういうこと、友達の友達血がひろみ深みだったってことは、
あだった、もうすごいね、
あったっていう
関節フレンズだじゃん。
そう
やだ、
狙ってこうかなってあの場所
え、ひろみ深み栄えってこと
そうそうそう、
トリオにな
る、トリオになろうかなって。
あ、誰もやっぱあの、うん、蹴落とさないのがいいね。
そうそう、一緒に肩組んでこうかなって、うん、真ん中に
双子プラスワンってえぐい
確かに確かに、
うん、でもまあそういった新しいものどんどん見てみたいけどね、うん、
作っていきたいなって思ってる、うん、っていうことで、今年のなんかやりたいこととかありますか。
あ、今年、うん、今年は本当に店がリアルお店がオープンするので、あのでっかい目標とかもとにかく店をね、うん、楽しくて可愛い店にしますよ。
そ
うね、
それはまあ継続の話やな。
そうだから目標っていうか、うん、まあやることやるだけみたいな感じですね、正直。
なんか嫌かも
嫌いにならないで
ね。あ、でもそうだよね。しかもなんかまあ自分で操れない要素も大きいしね、ある程度なんか操れるものもいっぱいあるものの、
結構毎年ちゃんと目標あるタイプだったんだけど今年に来て急にマジで思いつかなくて、
うん、
なんかもう本当、うん、でもそれはそのももにその話したら、だってあんた何にも決めなくてもでっかいの始まるじゃんって
確かにね、確かにね。
それでなんか住んでる、うん、確かにそうだ、でもそれどこじゃないんだよ、
うんうんうん、
もうすでにもう
バカデカ目標が、まあ、やることがね、明確だから、ね、
やることが、うん、バカデカやることがあるから、
うんうんうん、
まあ、そりゃそうかって、
まあね、
だから私は淡々とそれをやりますね、
うん、
みんな来てね、
行くよ、当たり前やん、
ヨロピコ、
なんかパーティーとかしたいよね。
でも狭いの
ね。そうなんだよね、 そこがね。
でもまあパーティーをする場合も別の場所借りたりとか、
うん、
あの柔軟にやっていきます、とにかく、
まあ、そのエリアのね、なんかこう仲いい人のお店、そうそうそう、うん、飲食店とか分かんないけど、まあまあ、そういうのでやったってね、いいしね、
うん、柔軟にやっていきます、うんうんうん、やれることをやれるだけやります。
いいじゃん、
これはうちの好きな言葉、やれることをやれるだけ。
今ハートしてます。
やれることを やれること以上やっちゃったら、もうちょっと
うん
続いていかないから。
そうだ、ね、
やれることをやれるだけ、
継続していくことが第一義的にこう来て、
はい、自分は自分だし、
え、割れてるよハート、大丈夫だ、それ
ガチャンコ
ガッチャンコすんのよね、ガッチャンコすんのよ、
はい
だし今年
あなたはどうなの、う
ん、でもなんか一応あの公にというかみんなに言ってるのは、
うん、ボーイフレンド3に出る
出たいけどでもまあそれは出たいけど
全力応援するけどね。
でもまあ友人にさ言われたのはあの、うん、出たら絶対叩かれるよって言われた恋愛しに来てねえだろって問題を解決しに来てるだろって言われて、
そうあの坂井はマジで問題解決能力がとあのコミュニケーション力が本当になんかちょっと異常言語化能力異常なので、うん、多分あそこで起きたいざこざとあとあのもじもじしてるやつ、
うんうん、
あの行けよってちゃんと、うん向き合えよっていうケツを叩く係になるんですね多分。
だからさなんか思ったんだけど、うん、俺シェアハウスの管理会社で働いてたじゃん、
うん、
だからそのシェアハウスをうまく活かせるっていうところだけに注力しちゃうんだと思う
そのえでも大丈夫恋愛もする恋愛もする、
まあ、恋愛すると思うよ、うん、入ったらねそりゃだけどなんかその
するよあんた恋愛する大丈夫
わがままになれない
なれるよあんたなれ
終わった会話終わり終わり
そうあの話すことないんですけどラジオやってます、うん
でもそうだねボーイフレンド3あったら出たいけど
あごめんこれはうちがあのぶっ込んだだけ
まあ友人たちにね、
うん、
言われてますけれども
いけいけってみんなで言ってます
でもその公に言ってるのは今年抱き枕買うっていうことしか今目標がないんで
えごめん午後やるそれ
午後いけるよね
あんたの夢叶えましょう状態
だよねだよね
玉緒状態になるから
玉緒状態になるよね、
うん、玉緒リャンだから
佐藤玉緒
うん
佐藤玉緒だ
っ
け違うよね
えやばい玉緒の名字は分かんなく
ておばあちゃんな中村玉緒
そうそうだお中村玉緒リャン状態になるから、
ね、確かになるので
ノーサンマ
中村玉緒リャンでもさなんかさ、はい、まあでも石ちゃんが言ってるのは、
うん、
その継続の話は本当にそうだと思ってるし、
うん、
なんか自分もほらジムにさ、
うん、
本当にすごい低いなんていうの、
負荷で
そう低い負荷っていうか本当にジムに行くじゃなくてジムの鍵を触るのが目標だから
ジム
そのジムの鍵を触った日っていうのは大体もうジムに行ってる、ね、で本当に行って1種目だけやって帰るっていうのを本当に1年ほぼ継続でき2年ぐらいかほぼ継続できてて、まあ、去年の12月ぐらいちょっと体調崩してたから、ね、あの20日ぐらい行けてないんだけど、うん、それ以外は本当に全部行っててなんかそれはかなりやっぱ自分の健康のためにつながってるかなと思う
素晴らしいえ昨日さそのモード3人と美術館行ってさ、うん、なんか坂井がなんかふざけて、うん、うちおいみたいな感じで腹をこうやってなんかペシなんでやねんみたいな感じでこう叩いたらマジで鉄板入ってるのかと思ってえ硬いってなって
すぐ言ってたよね
怖かった
そうなんだよねでもまあ腹筋やってないけどね別にね
えじゃあ何だったんだっけ
でもさあのあれなのなんかさトレーニングの話あんま興味ないよね
わかんない
あの重いもんさ持つってさふんってやるじゃん、
うん、
でそうするとお腹に力入るから、うん、腹圧が高くなるから、うん、まあちょっとこう鍛わるというかだから腹筋っていう運動で鍛えてるわけじゃないけど、うん、全部には腹筋は使ってるから
それうちさ
っていう話だと思う
肩こるんだけどそれって猫背だからかなって最近思ってで猫背なのはなんでだろうって言ったら腹筋がないからかなって昨日思って
えでもなんだっけ、ね、猫背巻き型 C ネックだっけ
うちえ巻きがえなんだっけ
反り腰
あ反り腰巻き型 C ネックがうちの30区なの
ねそうだよねそうだよね
C ネックっていうのはあのストレートネックってあるじゃんでなんか、うんうんうちが首結構つりやすいっていうかやりやすくて
うんうん、うん、
それやってその整形外科行った時にえなんかもうこれストレートネック超えて C ネックですねみたいに言われて、うん、初めて聞いたわけ C ネックって
聞いたことないわ
そんな普通反ってる方と逆側にもう
曲がっちゃってるみたいな
だからうちは本当に反り腰巻き方 C ネックこれ今年改善したいですね
でもなんかあのパーソナル行ってた時に、うんあの僧帽筋っていう首のすぐ後ろと、うん、なんていうの首と肩の間みたいなところの筋肉をめちゃめちゃ鍛えれば肩こりなんてないって、うん、あのムキムキのおじさん言ってたよ
ねなんかさマッチョってさボーイフレンド見てて思うけど、うん、マッチョってさ撫で方じゃん
えそう
え首に筋肉ついてるからさなんかその肩があ
のなだらかな山みたいなこと
あそうそうそうそうそう、はいはいはい、富士山みたいなさ
分かる分かる
分かる富士山みたいなさ、
うん、あのピキンってこう昭和新山みたいにはなってないってことで、ね、
昭和新山
え、チリでやったよね
え、ごめんわかりません
理科でやったよね
え、理科もチリも苦手
マグマの粘土が
マグマはチリコだったけど
漢字ではない、
うん、カタカナ
だったカタカナのチリコではあったけど
チリチリランドって言っていじられてたけど
え、それはえ、それはリューチェル
チリチリランド知らない
リューチェルの あれ、え、チェルチェルランド、
え、違う、それチェルチェルランドじゃない、チリ、え、チリチリ、
チリチリランドって何、
知らないの、パソコンの授業で入ってたさ、チリチリランドっていうソフト知らない、
え、それってさ、なんかさ、数字なんか計算とかして敵倒すみたいなやつ、
え、忘れた、
なんだよ、
え、でもね、覚えてるの、チリチリランドだけ覚えてて、
ちょっと調べていい、さすがに、
え、あとイチタロースマイルでしょ、
え、知らない、知らない、
イチタロースマイル知らないの、
何それ、
え、南中小学校だっけ
いや、そんな言っていいの、
いいよ、別に
チリチリランド、え、し、え、なんかすごい見たことあるけど、なんだっけこれ、このなんか、
え、そうそうそう、世界のだからチリ、
チリの知識をのクイズゲームみたいなこと
かな、そうかな、そうなのかな、そうだったのかな
でもなんか思ってたやつと違う、
え、違うかなでもちょっとうちも覚えてない、ネーミングばっかりじゃん、
これさ、おじさんがさ、塾の先生なんだけどさ、うん、その当時小学校ぐらいの時に、うん、なんかもうパソコン塾だったの、うちちょっと変なんだけど、
確かに
家が、うん、家変で、なんかそのおじさん家が塾で、おじ、うん、おじさんが塾講師で、うん、まあ、すごい頭のいい大学出てて、う
ん
う
ん、
で
なん
か
その、え、おじさんってお父さんの、
ね、母方のおじが、
あ、そうなん
だ、
うん、
その塾の先生で、
そうなんだ、知らない、
で塾を構えてたの群馬で、うん、で塾行ったら全部の机にパソコンが置いてあって、うん、でなんかそのパソコンに入ってるソフトで勉強するみたいなところだったので、
当時としてはそうないよね、
でなんかそのさっき言ったみたいな、うん、その計算して、
うん、
なんかその相手を倒したり、うん、なんかこうアイテムがもらえるみたいなゲームがめっちゃ入ってて、
おもろい、
でなんか当時その数学のそのなんか2桁の計算、多分28足す35みたいな、
うん、
あれでなんかこの4択ぐらいで答えが出てて、それで選ぶんだけど、うん、その1の段がその28足す35だったら1の段が3じゃん、
うん、
でその4択の中に下、うん、一番下の桁が3である選択肢が1個しかないとかっていう法則を見つけて、俺めっちゃ解いてたえ、ごめん、何の話だっけ、
シリでやってない の、
で、そ、そ、で、そのなんかそのパソコンのやつで、うん、なんかねなんか冒険するみたいなゲームがあって、
うん、
でなんかすごい初期の 3D みたいな映像で、
うん、
でなんかこうなんかこう進めてくんだけど、うん、どうしてもクリアできないとこがあって、うん、なんかそれがなんか英語とかだった気がすんだよね、っていう話だからそういうゲームの話来るんかなと思ったら、ちょっとなんか違ったわ、思ったのと、
まあまあまあ、
チリチリランドではなかった、一太郎、一太郎ってだって あのあれだよね、ワードの前みたいなことじゃないの、
う
ん、
そうかも、もうじゃ あの名前しか覚えてない、
文章入力ソフトじゃない、新聞社昔一太郎でやってたからね、
マジ、
うん、
じゃあ一太郎スマイル知ってるじゃん、じゃ
え、そのスマイルが分かんないその一太郎は知ってないけどスマイルが分かんないのよ
あ、そうか、まあまあまあ下の
スマイっての
が
あったから、あったんだ、
うん、
なるほどね、
うん、
でね、おじのな、
うん、
塾がな、
うん、
あの空、なんていうの、天井の壁紙が空だったの、
うん、ヴィーナスフォートみたいなこと、
そうそうそう、で、うん、ずっと見てた、
で最高
なんかすげえな、天井
とか、でも次のお店の壁紙今考えてるんだけど、うんうん、一瞬空もよぎったよ、うん、でも
ヴィーナスフォートね、
そう、でもまあ、うん、ヴィーナスフォートな、吉祥寺のヴィーナスフォートになっちゃうから、あまりにも
そうだよ、ね、
ヴィーナスフォートかな、
そしたら噴水置かなきゃいけなくなるからね、
噴水置いたらうちらなんか独特のじゃんけん始めちゃうから、
う
ん、
そうだよね、ケーネね、
そう、ケーネとグリンチ
いや、ほんまよな、あれめっちゃ面白かったな、アイコのライブ帰り
だよね、そう、そう前はね、アイコのライブとか一緒に行ってたよね、
行ってたね、まあ行きたいけどね、今も全然、
まあまあまあ、
まあ、アイコのライブにそもそも行ってない俺、
うん、
10年ぐらい行ってないんじゃないかな、
アイコって可愛い、
アイコ可愛いくない、
かわいい、でもアイコが可愛いという視点じゃなくて、うん、人生の師匠としてるのは本当に
うちだけ、
全体の 0.2% くらい
で俺、
そう、
まあね、学びだからね、
学び屋、アイコは学び屋なんだ、
アイコは学び屋じゃない、だあのさ、その新曲が昨日一昨日かな、
うん、
に出て、
あ、そうなんだ、
でなんかあの君の高さに貼ったままの手紙っていう歌詞あったんだけど、やばくない、
やばい、
死ぬかと思った、初めて聞いた時、
なんで
君の高さに貼ったままの手紙って何ってなってざわついたもんね、でさ、例えばだけどさ、俺が170センチだとしてさ、うん、俺ね これもあると思ってて、うん、俺愛子が例えば俺が170センチで、
うん、
170センチのところに貼ってないと思うんだよね、
うん、
なんかその目の高さとか心臓の高さとかに俺は張ってると思うな、アイコなら。
アイコっぽい、心臓の高さ、アイコっぽい。そう
だから170だとして、うん、まあ例えばあの心臓が15センチあるとしたら、うん、そしたら155、
うん、
当てるよねの位置とかに張ってて、でアイコって153ぐらいだから確か
身長、あ、
身長が、でなんかうちの身長の高さと一緒やわとか思ってると思う、アイコなら。
もっとそんな深いエピソードある。
いや絶対そうだよ。
怖い、注釈入れたら怖いことになりそう、あんたの勝手な注釈。
ああそのアイコの歌詞にね、
うん、これはこういう情景でこういうことがあって、
だってさあ、なんかあのブローっていうさ、あの去年か一昨年ぐらいに出たアルバムもさ、そのあなたが犬になってもわかるのになみたいな歌詞とかさ、わかんのみたいな、どうなってんのみたいな。でもそれはなんか昔すっごい前に、
うん、
インディーズの頃にアイコって犬になるって曲を出してて、
うん、
それはなんかその相手が好きで追いかけちゃうみたいな歌だったと思うんだよね確か、
うん、
でだから犬っていう比喩が、うん、アイコの中に多分すごくその恋愛における主従関係というか、なんかそういうこう愛着の現れで、ね、愛子自体も犬が好きだし、
うん、
なんかこう懐いたらずっと一緒みたいなことな気もしてて、
うんうんうん、
でなんかでなんかその犬になっても分かるのにっていうのは、多分その自分が本来犬になる側なのにその立場が逆になっても分かるよっていう、なんかその
なるほど、ね、
なんかそういう多分比喩なのよ、
うん、
だからなんかもう怖いじゃん。
確かに。
アイコって
なんか心がでかいんだよね。アイコって
心がでかい、
うん、そんなにでかくしてて疲れないかって思うけど、
うん、
心がでかいなって
感じ。でも疲れてるよ。だってアイコはハニーメモリーって曲で、うん、心臓が5個あったらいいのになって言ってんだよ。
あそっか。
そのハラハラ、
じゃあ足りてないんだ。
そうハラハラする気持ち、ね、嬉しい気持ち。
心臓は1なのに思想が心臓5なんだ。
そうなんです。
なるほどね。
そうなんです。で
心臓4が足りないと、
そうあと4つ足りないっていう。
その場合どうするかってことだよね。
そうそうそうそう、
ハードディスクつけるしかない
よね。そう外付けのね、うん、確かに確かに。
そっか、なるほど、
ね、とかっていうことなんで、なんかまあ愛子はね私の死なので。
うん、そうだよね。
でもさ、なんか去年すごい気づきがあって、
うん、
なんかその音楽とか、
うん、
まあ、演劇とかドラマとか、うん、まあ、結構好きなカルチャーがいっぱいあるじゃん、うん、まあ、みんなあると思うけど、なんか共通してるのはやっぱり私は言葉だなっていう気づきが去年すごくあって、
うん、
なんかなんとなく分かってはいたんだけど、うん、言語化したことがなくて、うん、それはなんかその去年レディーバードの話めっちゃしたと思うんだけど、
うん、
そのレディーバードで好きな言葉で、
うん、
あのまあセリフがあってさ、
うん、
でなんかそれとかもやっぱりそのレディーバードのストーリーとかももちろん好きなんだけど、
うん、
なんかそこで語られてる言葉っていうのに、
うん、
まあ、すごくこう多分感情移入をしてて、うんうん、その映画が全体が好きになってるみたいなところがあって、うん、なんかそのそういうなんか本を読んでても小説とか読んでても、
うん、
なんか音楽を聴いてても、うん、やっぱり結構自分にとって歌詞っていうのはでかいから、要素として、だからその言葉を大事にして生きていきたいし、生きていきたいって言うとちょっと大げさなんだけど、まあ、言葉を大事にね、あのしていきたいなって、して いきたいっていうの、いくはあれね生きるじゃない方
どっち、
なんていうの、
あ、
言葉を丁寧に使ってたい、
はい、
し人の言葉をちゃんとこう受け取りた
い
っていうところがあって、はい、なんかそれは最近すごい気をつけてるから、あんまりこう稚拙な言葉を使わないようにもしてる、なんかやばいとかは言うけど、なんかえぐで済ませちゃうとかはしないようにしてる。
はい、ごめんしてます。いや
別に知ってていいの、知ってていいの、あの他の人は、自分じゃない人は全然知ってていいんだけど、自分はそのなぜえぐいのかをちゃんと伝えたいというか、人にね、
なるほどね、
こういうところがびっくりしたとか、
なるほど、ね、
こういうところにあの衝撃を受けたよみたいなことはちゃんと言いたいなと思ってるので。
なんか今話聞いてた、あんたが古畑一郎みたいになってくのが見えた。
古畑一郎アナウンサーの、
うん、
フリーアナの、
うん、
ってことはテレビチャンピオンとかもしていくし、報道ステーションもするし、あとなんだ、
わかんない、
ミリオネアもやる、うん、もうもはや、
あ、息子がバンドマンになる
だよね。でオールド台湾って歌うっていう。
そう、どうい
いでも古畑見たわ、 去年。
どこで？
あの代々木上原、じゃ代々木
八幡。古畑って合ってる？古立か。
古立。古立か。古畑はうんの方か。
林三郎。
うんの方か。
そう。うん。全然無理だけど。
無理だけどできないんだけど。
うん、危ない危ない。古立。
あの古立あれ？サラバーズだよね。
そうだよね。
古立。
古舘一郎、うん、名前分かんなかった。
一郎ってでもさ、イタリアの意に知識の地に、
あ、そうだ、
野郎とかの二郎とかの郎だから、
イタリアの知識人だよってこと
そうすると一様になんない最後だよって
そっか、だろう、
そう。で、まあ古舘の息子、
うん、
サラバーズのボーカルに去年代々木八幡のナチュラルローソンで会いました。
え、ナチュラルローソン、ま
あ、向こう気づいてなかったけどでも、あ、オールド台湾って思った。サラバーズ好きだったな、当時。
懐かしい。
ね、大学生の時だね。
まあ、そうです
ね。
今年もじゃあ、そうね、目標はじゃあ抱き枕を買うっていうのと、
以上。
以上。で、午後終わっちゃうかもしれ
ない。午後終わっちゃう可能性はある。
終わっちゃったらどうする？
え、なんかダンス覚えるとかじゃない？
ダンスしたいね。
したい。
マジでダンスしたい。
え、踊ったこと全然あるじゃん。でいつもキッズダンサーやってんじゃん。
そうだよ、うちはキッズダンサーだからみんなのキッズダンサーなんだよね、うちは。
俺好きなんだよね、あのネタ本当に
キッズダンサーだし、チアリーダーだし。
俺覚えてるけど、
うん、
あの北海道行ったじゃん、みんなで、うん、で、あのなんか看板でさ BSKP みたいなの書いてあってさBK スピーカーなんか分かんないけど、あって
企業の名前分かんないけど、
そう、 B と P だけ覚えてる、
うん、分かる。
で、それのなんか BSKP BSKP とか
なんかダンスする
あれ大好きだった、本当に
単純なダンスする
なんかアメリカのティーン感じだもんアメリカのティーンの踊りで最高と思って。
そう、今後もそういう動きはずっとしていきたい。
いや、していきたいよね。
それによってね、痩せれたら一番いいんですけど、ちょっとあの体重増加が最近、
あー、そうなんだ、
ね、ティモールから帰ってきてちょっと7キロ太っちゃって。
え、代謝が落ちたとかもあるの、年齢的に。
あると思う。でも昨日それももに話したら、代謝が落ちてるんじゃなくて動きが洗練されたいや
いや、よく言い過ぎやろそれは。
動きが少なくなってて、うん、代謝が落ちてるわけじゃないんだけど、動く量が少なくなって、
最小動線で動くみたいなことができるようになってんだ
って言われて、
はいはいはい、
どうだろう
って納得してないんだ、さすがにね。
それはどうだろうと思った、うん、
はいはいはい、
無駄な動きかなりしてるし、そうだね、ほとんども無駄な動きだし、
変なダンスしてるしね。
そう、本当にそうだから。
もうこの前さ、やっぱなんか急にパフュームとか聞きたくなる時あるんですよ。
ある。
で、家で踊ってたもんね。やっぱコールドスリープ。
パフームもね。
パフームもね。
もうね。
パヒームもさ。
パフォームもさ。
ね、本当にね、大好きやったよな。
まあまあ、また帰ってくるでしょ。
うん、ね。
ゆっくり休んで。え、もう本当にね、パフームはね、うん、あのもうハイヒールを脱いでいいです。
いや、本当にそうだよね。
もうみんなで
千尋
みたいに裸足で踊り回ろうよってい
や、普通にあの衝撃吸収のなんていうの、中敷き敷いてほしいわ。
ガイアン腰になっちゃうよって。
運動靴でいい。あの裸足はそれはそれであのかかとにゴーンってくるから。
あ、そっか、確かに、
うん、よくない、よくない。
アシックスとか履いてほしい。
そうなの、アシックスでな、あのなんか
ゲル入ってるやつ、
卵落としても割れないっていうあの中敷きでで
やってほしい、
やってほしい、やってほしい。
パフュームの足心配してるし。
そう、心配してる、本当にそう。
さすがに
それはそう、
年上だもんパフュームって。
そうだよね、
うん、
ナチュラルに恋してぐらいかな、ヒールでやっていいの。そんな激しいダンスじゃないから。
確かに、
でも、ね、ナチュラルに恋して一時期覚えてたからな。
え、てかさ、紅白でパフュームがさ、あのポリリズやってさ、
うん、
もうあーちゃんがマジで1メートル20ぐらい飛んでたのね、ジャンプで。でもうち怖くなって、もうそれで着地するときにグネってなったりしたら、
はいはいはい、
もう怖いと思って、裸足かもうゲルかやぶでや
って。そうだね、
思いました。
わかる。え、ゲル入れてる？中敷き、中敷きとか
さ、ゲルの靴はでも持ってるよ。
まあそうだよね、うん、俺もなんか年々あの、うん、てかな、革靴履けなくなってきちゃった。辛くて、
辛い、
マジで辛い。革靴、
運動靴ラブ。
あともうスーツ着れない最近。
え、スーツ着てるとさ、あ、まあ、着る機会ないけど、
う
ん、あ、でもこの間も服を
着て
つらかったんだけど、うん、なんかああいうチャッチャッとした服って本当にあの 肉があの収縮するのがあんまりできないから、うんうんうん、なんかちょっと調子が悪くなるね。
なんかさ、血の巡り悪くな
るね。やっぱり血の巡り。
うちらが目指すのって血の巡り。
うん、そうかな。
だって
メグループって言ってるしね。
Perfume もね。
あれって血の話だから、
ね。うん。あとね。あのメグリズムとかもあります、ね、あのアイマスクとか、
ね、
ホットアイマスクとか
メグリズムも
温泉入るのなんでっていうのってなると結局血を回すため、
血を回す
だもんね。
昨日もクコの実入ったお茶飲んで、
薬膳だからねクコの実はね、温まるっていうから
だる知らないけど
確かそうだった気がする。
そんな気がすることだけをやってるって。
いやでも昔あの行ってたワインバーのさ、うん、ソムリエさんが薬膳詳しくてさ、
えソムリエ深釣り
そう
深入り
なんだっけ深釣り家、浅入り浅田舞だ終わってる。
昨日コーヒー屋で見つけたうちらの
法則それなら納得できるかもしれないっていうっていうね、
おもろ
っていうのかな。エンディングだね。
そうだね、うん、あ復活リエってことで
今年もやっていこうかなって
思ってます。
でもなんかあのリアルな話するとイベントやりたいよね、うん、あの
やりたい
なんかさ、あのポッドキャストやってる人とかってさ、うん、イベントやりたいよねとかって言ってやるじゃん、うん、でもうちはもうイベントはやってんのね、
先に
やってて、
でもラジオももう14年やってんだよね。
そうだよね
実はね、
大学生からだ、ね、
この遊び、ね、ラジオ撮る遊び、
大学生からだよね。
大学生からやってる、
やってるよね。
ハガちゃん呼んだりして、
そうだよね、
指笛選手権とかしたじゃん。
やったからなんかイベントをやりたいっていうのはもうやったことあるんだけど、うん、なんか普通逆じゃん。
確かに
やりたいよね、開催しましたで、うん、その時の音声も流れて楽しかったねみたいな流れあるけど、うん、もううちらは先にイベントはやってるので、うん、またやりたいっていう話、
またやりたいね、みんなでみんなを呼んで、
ね、
楽しいことしたいね。
ね、楽しかったもんね。
集まる人が素晴らしい、マジで
本当にそう。
そうだから楽しい
あれなんかシンプルになってきたね
そうこうやって太っていく
そうか、動線が短くなってソリッドになって、うん、逆に久しぶりに聞いたわソリッドって。
ソリッドになって
ね、
そう太っていくかもしれないけど、うん、
なんか矛盾してるもんね。だってね、
そうでも人生って不思議じゃん、うん、
不思議、
人間って矛盾じゃん。
はい、好き、矛盾してる人好き。
まあ人によるね
あと事柄によるね、
事柄による、うんうん、誠実じゃない場合
NG 全然 NG。 なんか迷ってるぐらいだったらいいけど
あそうそう、葛藤
と迷いぐらいならいいけど、
うんそう
ね、嘘みたいな矛盾は良くないね。
良くないね。
何の話だよ。
もういいね、
もういいね、はい、はい、みんなもいいでしょ、もう、
うんうん、なので、ね、イベントしたら遊び来てください。
じゃあ木の実奈々と
木の実八の
トロピカルラジオでした。皆さんバイバイ、
良いお年を。